高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社古代正彦会長のオフィスに伺いましてのインタビュー後半です。古代会長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半ではですね、後継者時代本当にこうたくさんのことをされていたということで、聞き応えがね、皆さんあったと思いますので、今回いよいよ社長になられてからのお話をお聞きをしたいと思いますけれども、まず社長になられたきっかけっていうのは、じゃあ、まあ入社されてから何年目ぐらいで、まあどんな感じで社長交代になったんでしょうか。
なったのは入社してからちょうど20年。
20年、はい。
継ぐことになる5年ぐらい前なので、2012年ぐらいですかね。税理士の方からですね、はい、まあ、その辺の話を、まあ、決算のたびに実は株価の算定とかにずっと増してもらってて、
お、はい、
で、まあ、すごいこうやっぱ上がってると、
上がってると、まあ、いいことではあるんですけどね、まあ、
でそれを計算するとすごい数字の、まあ、数億っていう話になっちゃうよね、うん、ということで、はい、じゃあ何か対策をしないとっていう時に、もう今ねちょっと法律の方が変わってしまったんで、うん、今思うとちょっとあれなんですけど、あの当時納税猶予の制度と相続時精算課税というのがありまして、うんう
ん、ありました。
で、あの納税猶予の方はですね、なんかこう社員をこう何人以上やっとかないといけない、まあ、結構そのいろんな、まあ、当時ですけど制約が、
はい、制約がですね、まあ、今でもありますけどね、はい、まあ、その当時はもっといろいろ制約が多かったと思います。
でとにかく税理士の先生おっしゃってたのは、まあ、今のままの株価まともに計算したらとんでもない話になるんで、
うん、
低くして固定するしかないよと、ね、そういうふうに生産課税を取ったんですね、うん、で、
はい、
ということは、まあ儲けが出ない方がそこの年度に関してはいいってことになるんで、
うんうん、
営業利益、経常利益っていうのは出てる状態で、
はい、
その後の特別損益っていうところで、利益もそうですけど退職金っていうところの項目があるので、そこで、まあ、先代とか 社長ですね、
うん、
に退職金を取っていただいて、
はい、
数億の退職金を取っていただいて、その何百万だった株価を、まあ、何十万にさせるっていう、
うん、まずは、はい、
業を取る。ただそれは条件はその時に代表取締役を退いて、
うん、
退職をしないといけない。もしも退職しても、うん、その違う職位で、
そうですね、席は残せますけど、まあね、代表はいわゆる降りていただかないといけない。
その話をなんかこう言ってたんですけど、やっぱり本人に遵守するところがあって、何度か提案されたり銀行にも同じような説明も受けたりもしたんですけど、やっぱりなかなか踏ん切りがつかなかったんですけど、まあ、税理士の方からそれはもうそろそろ、もういつまでも毎年同じ話にもなってるしみたいなことで、まあ、ちょっと強めに言っていただいて、
はい、
で、まあ、なったというところなんですね。
はい、
経緯はそういうことですね。はい、
ね、こういうその会社さんでもそうですけど、財務面っていうかね、はい、まあ、金融面の話と、ね、まあ、当然まあ年齢もそれなりの年齢だったと思うので、はい、そういろんな税理士さんとか、まあ、金融機関さんとか、まあ、そのまあ周りから、ね、いろんなところから来て、まあ変えようという話
になったんですね。やっぱりそうしないとなかなか我々が、特に当事者が言う
って、そうですね、
まあ、逆に当事者で子供に言われるから、逆に、まあ、ちょっと言葉あるんですけど意地になってしまうんですけど、
うん、そうです
ね、っていうところになってしまうとも思ったので、
はい、
ここは先生に、レイスの先生にちょっとね、その辺ちょっと弟とかからうまく話をちょっとその話を振ってもらえるようにとかいうのをちょっと話を実はさせてもらって、うんうん、っていう感じですね。はい、
で、古代 さんがまあ社長になられたということで、はい、社長時代は
社長時代は、いや僕も3、4年ぐらいですよ、短い。
あ、4年ぐらい。
はい。
でも結構短い。それで、まあ、お父さんに、
そうですね、
まあ、バトンタッチされるということで。はい、じゃあ、その、少し、まあ、短い4年間ぐらいで、
はい、
じゃあ、特に、まあ、引き継いでから、これをやった、
はい、
まあ、っていう。
そうですね。
まあ、後継者時代たくさんやられてるんですけど、はい、社長になられてからやったことってどんなこと
ですか？実はね、引き継いでからやったことってどうかな。まあ、自分がもう、なんかまあそれを狙ったのか狙ってないのかは別として、そのずっとそういう仕組みをも自分が主体になって後継者のとこから、ね、まあ、足掛け初めてやってから20年かけて作ってきたっていうのがあったので、まあ会社の財務的な内容はもちろんその組織的ないろんなこう情報が上がってくる仕組みだったりとか、うん、あとまあ戦略とかそういうのもまあ毎年もう全部自分で進化させていって言っただけですけど、まあ、強いて言えば、部門長とか部長の人に、こう、与える仕事の範囲とか、そういうのをもうちょっとこう、広げていったとか、
うん、
経営的者の人材っていうところの、なんですかね、こう、仕事的なところをちょっとずつ増やしていったというか、
はい。
で、まあ、一個心がけたのは、それぞれ部門にトップの人はいたんですけど、うん、とは言っても人間、やっぱり一人のところに、知識とか権限とか集中すると良くないと思ったので、
はい、
すぐ下に行ってたんですけど、ライバルのような関係の人を置いて、
うん、
まあいい意味でこう切磋琢磨するような組織っていうふ
う
には変えていきましたね。
なるほど。
あとはもうこのレベルになってくると、昔は部門長をそういう人材でってことだったんですけど、結構もう現場のマネジメント課長とかでも、まあ、できかけてる組織になってたので、
はい、
もうその辺に結構若めの人材を採用しましたね、
うん、
でその時に僕が法制とかこの子に制とかっていう話ではなくて、
はい、
それを見てるはずの部門長だったり次長クラスが自分から見てこの子が その現場の管理に適すると思いますっていう人を、で、うん、そもそもその元になってるのが、まあこれも後継時代に作ったんですけど、人事評価の制度をもう鉛筆なめなめをちょっと評価シートを職種ごとに全部自分で作って、
うーん、
でそれをこう部長課長とかでこう項目したんですけど、ウェイトだけをちょっと変えたりとかして、
そうですね、はい、
でそれをやった上で本人と直属と平社員の人だったら課長と部長かな、
うん、
で課長だったら部長と、まあ、我々、
うん、
みたいな感じでこうその辺の評価で最後その評価した上で、まあ、全体のパイというのはどうしてもこう最初から決められてるんで、絶対評価をした上で、うん、その後相対的にこう振り分けていくっていう形で決めてました。なんで僕ずっとまず年度の予算が決まっても人件費がこれ決まった瞬間に平均残業何時間とかも大体もう出るんで、
うん、
あとその固定給与のシートにその残業の時間だけ入れたら年間の人件費が月額のやつが全部出るやつシートを作って、
う
ん、
はい、
でじゃあ人件費が決まってたらそれ引けば夏と冬の所要これって年間決まるじゃないですか、
うん、
基本これっていうのに決めといて、
うん、
で夏と冬で、やっといて、もしその冬が終わった後に目標にも、
うん、
例えばいくらか超過したよっていうところはそこの部分をもう全員の成果ってことでそこでちょっと調整するような、
うん、
はい、形にしてました、うん、なんでその辺のところもあったので、ちょっとそのマネジメントの人材を課長職とかでも割と若めの5年目ぐらいの子で部長が推す人を課長に登用するとかっていうところをやったりとか、はい、うん、だからまあ仕組み自体を変えたというよりもそれも少しこう改善したというか落とし込んだとかいうところですか。だからあんまり、だから基本も本当に権限異常っていうことを意識してやってましたね、
はい、
だから権限を任せ方と範囲を間違えない限りはやっぱり権限異常していってことが会社が大きくなっていくときはやっぱり特に重要で、
はい、
それをしながら仕事をしてくれる人のモチベーションを高めると、やっぱりその両立をしていかないといけないので、あまりこうトップマネジメントの人が細かい現場に行って例えば品質量があるからああだこうだっていうのはやらない方がいいのか、いいんじゃないのかなっていうなところは認識はしてましたね、
はい、はい。その仕組みは当然後継者時代にたくさん作られたということで、
は
い、いわゆる、まあ、 仕事の、まあ、業務をやること自体はそんなに大きく変わらなかったということなんですけど、なかったですね。
はい。
まあ、今まで後継者で、まあ、先代とか社長でいらっしゃって、はい、まあ、今度は自分が社長になったということによって、はいはい、まあ、気持ちというか、心情というか、そういうので何か変化ってありましたか？
やっぱりね、そこはやっぱりすごい、まあ言ってもね、全部自分で決めたことが直結しますよね。
はい。
そこはほんまに思いましたね。やっぱりなってなかったから、社長が多分感じてたであろう不安やったりとか、
うん、
重圧やったりとか、うん、でもやっぱすごいものがあったやろなっていうのは、で、僕はだから仕事的にはもちろんあったんですけど、
はい、
一番思ったのは自分がなってみて、
はい、
やっぱりもうちょっと自分もそのいろいろ経営改善とかで社長と意見対立とかするのも正直、まあ、弟もうまく回ってくれたとはいえ、うん、やっぱりすごい直接的に、ぶっちゃけなされたこともありましたし、まあ、口論したことも正直あったんですね。
はい。
でもやっぱり、自分がなってみて思いましたけど、
うん。
やっぱちょっとあれは、いくら自分が正しく、
うん。
内容が正しかったとしても、やっぱりダメだなと思いました。
うん、やっぱり。それはどうしてダメだ
と。いや、だからそれだけの自分にないようなプレッシャーというか、覚悟を背負って一番上の人はやってるわけじゃないですか。
うん。
二番目の人っていうのは、二番目でやっても三番目でやっても、その、こう、背負ってるものがあるから、その傘の中で、いるだけの話なんですよ。
うんうん、はい。
っていうことに気づいたのが、一番の、親父に申し訳なかったかなっていうのは思いますね。はい、今でもそれは本当に思いますね。だから、自分はやっぱそれを分からずに、まあ、その正しさとか、こうすべきとかっていうこともあるんですけど、うん、やっぱりもう本当にもう全部背負って自分の一挙手一投足で、どっちにも転ぶよっていうものを抱えてやる決断のやっぱり重さというか、そういうものも含めて、
うん、
やっぱりそこの深さっていうのかな、
はい、
考えの深さっていうのはやっぱり社長はなんやと思うんで、それをやっぱり自分がなってみたら思いますけど、実は俺こういうふうに考えててな、お前らそんなん言うけどこういうことやねんぞっていう、その自分の背負ってるものをですね、例えば吐き出すとか、
うん、
話せないじゃないですかって、
うんうん、
っていうとこだと思うんですね、
うん、
で話せないっていうことはやっぱりこう何がその抱えてるもの内容、内容がどうなのかっていうのはやっぱそれでやっぱり自分が一回やってみないことにはわからない、
うん
うん、だから僕は、うん、まあ今2代目さんとかでいろいろまあ意見が合わないとか頭ごなしに否定されるとかっていう人もいるかも、
は
い、いや僕もそうだったんだよね、
はい、そうですね、
いるかもしれないですけど、それは多分その本当に内容が気に入るとか、内容に反対してて、
うん、
否定してるっていうことも、まれにあるかもしれないですけど、
うん、
そうではなくて、やっぱりこう、言ってること自体は基本的には考えを否定してるってことなんじゃないと思いますよ。でも、うん、やっぱりそれだけのものをずっと、言ったら、変わるまで言ったら何十年社長は背負ってやってきてるわけなんです。はい、僕は変わった瞬間まで1年も経ってないですよね、
うん、
いくら専務とかで何十年やってきたって言ってもそれはそういう位置でその仕事をやってきただけの話で、うんうん、で社長が30年その同じような思いを毎年抱えて、
はい、
そのいろんな景気の中でね、
うん、
会社を結果潰してないですよね、
うん、はい、
で利益も上げて長期的に見ると、僕は先利益が上がってない時もあるって言いましたけども、長期で評価するとやっぱりいい会社ではあるんですよ、
う
ん、自分の会
社。
なんで、やっぱりその結果を出してきてて、そういうものを背負いながらやっぱやってきてるっていう、その結果に関してはね、
うん、
やっぱり最大限やっぱり、でそれがあるから見た自分たちも、
うん、
こんなことを言いながら仕事を割とできてたわけじゃないですか。
ある程度自由にできる。はい。
そんなん、だって会社がもしうまくいってなくて、日の車までとか、
はい、
そんな言う、ね、来月の売り上げがとか、そんな資金繰りの状況で経営してたら、こんなことやっとめて全員でみんな営業行かなあかんこの話に、
うん、
まあ言うとなるわけで、
はい、
やっぱりそういう状況にしてないっていうのは、
うん、
持ち込んでないっていうのは、まあ僕自身もそういう中小企業はやっぱ存続が一番大事だと思ってるので、
はい、
それが当たり前でやれてこれるように会社をしたっていうのはやっぱり先代の僕は大きな功績かなと思ってるんですね。先代が継いだときって実は赤字で継いでるんですよ。
ああ、そうなんです
か。だからそれも知ってるんでね。だからそっから、だから想像したら、だからちょっと申し訳なかったなって思いはいろいろあるんです。先代に関しては。なんで、だから、なんかね、世代違うんでいろいろ意見、対立もあると思いますし、やっぱりそれだけ背負ってきた歴史とか、環境が違うんだから、
うん、
その意見は食い違って当然なんですよ。だからやっぱり、うんうん、継ぐまではやっぱり自分がちょっと、論理的には合ってるかなとか、ちょっと気持ち的に いろいろうんと思うことがあっても、まあ基本は会社をきちっと回してねされてる状況にあるんであれば、まあやっぱ社長の言うことを基本は尊重するべき意見も含めてね、
うん、はい、
で自分がこうやりたいって思いはただ考えておくべきだと思います。変わった時にこうその絵描けないようでは会社がこう思ってしまうので、うん、はい、それもずっと考えて、でいざ自分ってなった時に思い上げてることをやればいいと思うんです。それもただ一気に社長の体制引き継いでこういう風になってる空気の会社をこういう風に右に持ってきたからってすぐに右に行くとすごいことになるん で、
う
ん、
そうですね、
右に行きたいよ、3年後にここの右のここに到達したい、うん、だから今隔たりはこんだけあるからこういうところとこれは足りないからやらんとあかんねん、
はい、
でも今ちょっと全部無理なんで、とりあえず1年目はそのためにここまでちょっとやりましょう、2年目やりましょうみたいな感じで、方向性と到達する道とステップっていうのをやっぱり常に示し続けて、でみんなにこう言って分かってもらって、ね、どういう考えで経営してるのかってことも含めて、
はい、
それはやっぱりとうとうと社員にやっぱりそれは全員に分かってもらう、でそれがあって初めて改善やとかっていう業績やとかって、だそこがやっぱりきちっと浸透して共有して共感というか合ってないと、
はい、
そこの解釈が違ってしまうと、
はい、
もう何を変えようとしてもなんかぐちゃぐちゃになるんで、
うん、
まあそうですかね、社長の時はまあ相手言ったらそこをちょっと意識して専務の時よりは言ってたかもしれないですね、それに注力してたかもしれないです、
はいはいはい、ありがとうございます。それで、ね、今の話で言うと古代さんはまあ今、まあ、弟さんにですね、今、会長という立場になっているので、はい、まあ、受け継いで今度渡してるということになると、はいはいはい、これはもう推し量るところもあっていいと思うんですけど、はいはい、今度、渡す側の時って、
うん、
当然こう、自分が受けたから、はい、まあ、はい、それのいろんな気持ちも含めて、これやったらいいやろうっていうのはあるとは思うんですけど、はい、渡す側の時って、
はい、
ご自身のことでもいいですし、はい、まあ、お父様の気持ちでもいいですけど、
はいはいはいはい、
こういうようなんじゃないかっていうのを、せっかくなんで、リスナーの皆さんに聞いていただくと、ね、多分皆さんも、そのご自身のね、先代とかお父様のことは分かるんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、いかがでしょうか。
うね、まずね、渡すことになったというか、その状況で言うと、そうですね、当時の経営の環境的に言うと、まあ、その大手の昔からの取引先との関係というのが、だんだんとですね、外国の企業とかそういうところとの価格競争とかやっぱりずっとですけどだいぶ激しくなってきてて、
はい、
いわゆるこう衰退じゃないんですけどそういう商品の部類になってると、
うん、
でいろんな加工品があるんですけど、まあ、その中でも自分たちが一番得意な機械加工っていうところに特化してこれからちょっとそこの売り上げを伸ばしたりとかで、まあ、いわゆるものづくりの力はある技術力はあるでマネジメントもだいぶ低規模になってきた、
はい、
今度はじゃあ売る方なんだけれどもその新しい新規開発というところで考えたときに、
うん、
まあ、中小企業なんでマーケティングとかそれはもちろん理論もあるんですけど、
うん、
それよりも多分やっぱり一番そのいろんな人間関係をこう構築したりとか、まあ、プレゼントももちろん必要ですけどまずそのお客様の担当をされてる方のどんだけこういい関係を築くかっていうところがまあベースだと思ったの で、うんうん、でそういうのを考えたときにまあ、もうマネジメントは多分このまま売り上げを取ってくるっていうことができれば今見てるとまあそれなりにちゃんとこうそれを感受できるような中身の体制になってると、
はい、
なので技術の分かる人と、まあ、経営者はやっぱり基本セットになって営業してた方がいいんじゃないかというのが自分の中にもあって、
はい、
でその時に本当に自分でいいのかなと思ったんですね、
うん、
でさっきその弟の話をしたんですけど自分と彼と比べてみたときに、まあ、長所と短所というのは非常に裏返しのところがあって、う
ん、はい、
で僕はどっちかというともうすごい物事になって、まあ、良くも悪くもこうきちっと手順とか仕組みとか原理原則というところを踏まえてやるんで誰がやってもできるような形を作るとかっていうのをするところに、まあ、自分の性格だったりとか得意だったりとかっていうところがあるんですけど、まあ、やっぱりこうコミュニケーションだけではないですけどいろんなこうそういう人との環境を作っていって相手に気持ちいい会話をしてもらって、
うん、
あの好きになってもらうと、まあ、うんうんうん、いい風にこういい印象で受け取られてその辺の環境を築いていく能力っていうのは すごく高いなと思ってるんですね。
はい。まあ、そういうご経験があってですね、まあ今このリスナーの皆さんでは、まあ古代さんの昔かもしれませんけども、経営者、まあ、まあ社長かもしれないし、はい、ひょっとしたらまあ会長になってでも、ねはい、権限をお持ちの方もいらっしゃるので、そういう方に譲った経験のある古代さんがですね、
はい、
まあ、いわゆる社長をして、はい、してるっていうのがさっき言った、してるしないで大きな違いがあるって、はい、僕もそう思うんです、はい。全部私も社長やってますから、はい、こんなに違うのかと。で、その、まだなってない方に、じゃあ、次自分がやる引き継ぐんやったら、まあ、先代というか、今の社長はこういう気持ちであろうから、はい、まあ、こういうように、まあ、アプローチもしくはこういうふうにしたら、より良い関係性が築けるみたいな、なんかそういうヒントってありますか？
そうですね。これからの、まあ、二代目さんって、じゃあ逆の意味で言うと、昔は、言い方悪いですけど、まあ、経済成長がある程度右肩上がりというのが保障されている中で、で、うん、タイミングよく設備投資をしたりとか、そのタイミングよく何かをやるっていうところで、ある程度一つの形、型を作ってしまえば、微調整していくのと、投資のタイミングとか、何かのこうお金を投下するタイミングを間違わなければ、大きくこう判断が間違うことっていうのは、まあ、変化が少ないだけに、
うん、
でもそれって今って3年先がもうよくわからないような状況なので、はい、僕も思うのはそこのところの、なんていうの、お互いがここが足りてない、
うん、
で若い人からしたらそんな言うてもここはこうした方がいいやんっていうところの、なんていうんですかね、そこがこう視点がやっぱり違うし、で、うん、苦労を乗り越えてきた人っていうのは、そのやっぱ自分が苦労を乗り越えて今ここにおるっていうのは、どうしても過去、うん、そこをこうそうなんやっていうところを、
うん、
今自分がおるなんか寄り所みたいになってるところがあるんで、分かるけど先もあるけど、とにかく自分は今までそうやって目の前のことを乗り越えてきてここがあるんやから、やっぱりとにかく今やと、
うん、
で継ぐ方からしたら、まあ、分かるけれども、今はもちろんのこと、先に対してこんだけ変わっていった中、何も手を打たないとか、うん、何もしないことっていうこと自体がリスクじゃないですか、うん、っていうところで、
そ
っちも、
ね、それあります。
なんで将来こうした方がいいんじゃないですかっていうのが先にあって、
うん、
でそれをやるために現状を見たらこんだけ足りないから、うんうんうん、こうやって埋めていかなあかん、
うん、
でこれやらなあかんのあるけど、これできないんで今これした方がいいんじゃないですかっていう発想になりがちなんで、それだけ自分の経営していく会社の方将来とか、
うん、
育成を不安に思う、逆に言うとそれを何とかせなあかんっていうその思いが強いからこそ、今の現状に危機感という形を抱いて、だから今変えないとっていうので、思いが強すぎたりすると、それをこう一気に
落
ちてしま
う。
でも、先代とかから見ると、そんなん言うけども、とにかく自分は、そういういろんな今までいろんな景気の波もなんとか目の前のこときちっと一個ずつ対応してきて、対応してきたんで、そのやり方でやっていけるはずや、
うん、
で先のことはどうなるかわからないことを気をもんでも、まあ、仕方がないというような形で、うんうん、まあ、それよりも今目の前で例えば起こってる毎日の、うん、納期先のトラブルだったりとか、そっちで信頼を失わないようにきちっとこう目の前の勝負をきちっとやった方が、
はい、
っていうところなんですね。だからこれって多分ね、もう最初からなんですかね、視点が全く逆で、期間も違うんですよね。
そうですね、
長期なのか短期なのか、
うん、
視点も違う、期間も違うんで、ひょっとしたら視点の高さもちょっと違うんですよ、
うん、
で高さに関してはある程度やっぱり経験積んでるだけ、経営者の方がこう、うん、いろんな多面的に見れてるっていうところは、これは感じますやっぱりね、
うん、
だからちょっと僕らでも言われてる話の中に、あ、それはやっぱりそうかなって、自分の方が間違ってたなと思うこともやっぱり浅いなと思うこともあったりもしたんでね、うん、だから意見が合わないとかいうのはある種こう必然で、それをこうあって当然っておかしいですけどぐらいに考えて、ほんでなかなか理解してもらえない、クロスしないっていうのも、まあそれはもう全然そのバックボーンが違うんやから、クロスするのを求めることもちょっとしんどいかもしれないねぐらいに、まあ、後継者の人は思ってると、
うん、
まあ、なんかいろいろまた、まあ、言われたか、まあ、でも、まあ、今まで、
うん、
ね、時代の中で、その時代時代の中で局面にあったことをして、それがあるからこの今しか先今があるんやっていうふうに思って、
うん
うん、とにかくその中でも多分、例えばこういうですか、例えば投資とかをするときはこういうふうなこう判断でこのやったんやでとか、こう営業するときにこういうふうなことをやって仕事取ったんやみたいな成功談とか、 まあ逆に言えば今思うとこういうことしとったらよかったねみたいな失敗談みたいなのがあったらそれを事前に聞くえるような感じだと、
う
んはい、僕はそれできなかったんで管理は
そうですねなかなか
でそれはねでも絶対ね、まあ、成功よりもむしろ失敗今思うとこういうふうなこと、うん、人の問題でも設備でもこう思ってこういう判断してこうなると思ってこうしたけど結果振り返ってみたらここがこう違う方だとかね、うんうん、銀行との交渉とかいろいろあると思うんですよ、はい、それやっぱりはねやっぱり経験して失敗してやっぱりこうやなって学んだ人に勝るものはこれないんで ね、
う
ん、
そうですね
僕はそこをもうちょっと先代との環境をこの時にいろいろ聞ければなと思ってましたねでもまあ、うん、自分が事業承継して、
はい、
父親もまだしばらくいたんですけどね、その後、はいまあうん、その時の方がね、やっぱ結構こういろんなことをこう、まだやっぱり変わってもいろいろ言われたりましたでもね、はい、その時の方がね、やっぱりある程度そういう目では見れたというか、
うんうん、
そう思いましたね
はい、ありがとうございます、うん、たくさんお話いただきまして、いよいよ最後の質問なんですけども、はい、タイムマシンのようなものがあってですね今の古代さんが昔のですね、古代青年に、まあ、ピュッとタイムマシンで移動してアドバイスをしたらっていうのはこれ皆さんに聞いてるんですけども、まあ、戻るタイミングはですね、うん、もうそう入社するとですね、うん、この株式会社古代入社する直前の古代青年、まあ、大学生ですね、うんはい、大学生の自分に今の古代さんがアドバイスをするとしたら何とアドバイスされますか？
そうですね、まあとにかく会社を良くしようっていう思いでね、それをやっぱり後継者である以上こう一番強く社長にも負けないぐらいまずしっかり自分のどんな仕事するにしても責任を持って熱意を持ってやること、それとやっぱり僕は思うのは、まあいろいろ意見が合わないと意見を言いましたけど、それでもなおやっぱり後継者は自分はどういう考えを持ってこの会社をまず経営したい、そしてそれを具体的には今こういうふうな会社の現状だけれども、まあそれが5年言うたやつ7年になってもいいです、将来的にこういう会社に絶対したいっていう経営ビジョンとかそこに言われてるやつですね、それをやっぱりはっきりと明確に持って、それをこう自分の中で、まあ明文化もそうですし、それをやっぱりおそらく自分の代の経営を担ってくるであろう人っていうのを構成していく中でやっぱり見つけて、その人たちにもコンコンと、もう布教活動って言ったんですけど、ように、
はい、
布教じゃないですね、もう自分の考え
をちゃんと伝えると
分かってほしいっていうのもコンコンとやっぱり言っていって、でそうするとその人から下に行くんで、まあ、その辺の下地作りを少なくとも後継者の時代にやって、自分の右腕左腕右手左右足左足になってくれる人をやっぱり作っておかないと、何か自分変えたい、何かをこうどう変えたいと思ってても、なんていうんですか、方向性とかの正しさもあるんですけど、結局やるためにはその辺の人をキーになって、会社として、まあ単発じゃなくて続けて取り組んでいくってところが非常に大事なので、まあ、やっぱりその理由、夢というか理想とかこうありたいというところと、常にあと現状ですね、現状常に把握して、はい、こうギャップを常に自分で理解して、でその時できるなんですか程度とかやり方で全然いいと思うんで、
はい、
少しずつでもやっぱりギャップを埋めていく作業の連続なんじゃないですかね、その中に社長と経営体操があるでしょうけど、
はい、
それはもうまあまあ、あのさっき言ったような感じで、まあ、一応。まあ、自分が継ぐ前までは社長の意見をまあ尊重しつつ、
はい、
でもまあそういう人たちにこ うまくこうコミュニケーション取りながら、現場はまたその逆に言うと、こんなん言うと怒られますけど、社長にはそういうふうにこ うまく関係保ちながら、そのキーマン通して実際に自分がやりたいことは全社ではやらないけれども、その人たち通して少しずつ社内に浸透させてやりたいことをやっていくじゃないですけど、
はい、
あんまりこう表立って全社的にとか、わーって多分全否定になったりとかするんで、
はい、
まあそういうふうにうまくやるよっていうふうに
うまくやる
社長との関係もそうですし、はいはい、
そうですね、やっぱその後継者、
はい、
後継者時代でやっても自分が将来こうしたい、
それは絶対ないですね、
それもこう言うのは僕は別にいいと思うんですよね、はい、まあそれで、まあ、会社として決まった方は当然、はいね、会社としてやるんだけど、はい、その決まる前の段階として、はい、まあ将来こういうんだから、こういうものを今やった方がいいんじゃないかとか、 まあ、自分はこういうふうな会社にしたいとかっていうのは、僕はすごく、今、さすがだなと思いますし。
それがないとなんか、はい、なんていうんですかね。なんかったなんかこう、目の前に起こることをずっと解決するだけの毎日に、うん、が当たりになってしまうと、多分続かないですよね。それが自分のメインの仕事になると、自分がその仕事をじゃあずっとやり続けて楽しいかんで、楽しいと思うためにやっぱりこうしたい、こうありたいっていう、こう、ちょっと理想じゃないんですけど、それがあって初めて、まあ、思えるものだと思うんでね、うん、そこが大事かなと思います、ね。
は
い、ま
あ、これはね、私の受けていただいた事業承継コーチの講座の中にもあるんですけど、やっぱり自分がまあ理念とかビジョンとかってやっぱあって、はい、まあそこから逆算で今どうすんねやっていうのが、ね、うん、やっぱり、特にリーダー層ですね、は
い、
別に、社長とだけとは言わないですけど、部長でも課長でもやっぱりリーダー層になろう、はい、なる人材ってのは絶対それが必要ですよね。はい、まあ、目の前のことをするのももちろん大切なんですけど、それってやっぱりある程度の時期、
そう
で、ね、でしたらその次はやっぱり人の引っ張っていく立場だと絶対それは必要ですよね。
多分その辺が共有されてないと、まあ、さっき権限以上って話をしたんですけど、うん、それがきっと共有されてない中で、じゃああなたここからここまで書き物を渡して、ここはあったら一応報告はしてもらうけど、うん、ここはここは頼むねってなんかこう、それ渡して引き継ぎしても、理念とかそこは行動基準とか落とし込まれてあってないと、うん、5人やったら違うことするんです。
そうです。はい、
それはやっぱ絶対いかない
って
、はい、そこかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。それでは前後半通じてたくさんお話いただきました、株式会社古代正彦会長でございました、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。